いや、自転車のサドルだけ買いましてね。
あれ、また言ってなかったこれ。それ前回言ってなかったそれ。
それは前回は、うん、自転車のサドルだけ買おうと思ってるっていうことを言ってたんですよ。
あ、
布の部分が切れてるから、
うん、切れてるから、
そう、あの浸潤してしまって水とかが入ったら、
うんうんうん、
でもうそれはなんとかせなあかんなということで、
ええ、
ついに自転車のサドルだけ
サドルだけ
買いました。
なるほど、
あの今乗ってる自転車結構長く乗ってまして、
うん、
もうあの4年ぐらい乗ってると思うんですけど、
はい、
まあ結構大事に使ってましてね、
うん、
そのサドルのところサドルを変えるってなかなか取られてそこを補うぐらいでないと、
うん、
付け替えることないと思うんですけど、
はいはい、
私は初めての体験でしたね。
はい、いや物をね、
はい、
大事にするで有名な大橋さんやから、
はい、
まあかなりいい子いい子して使ってるなと思うけど、はい、なぜそこが消えたのかがちょっと、なんでやろ
う
ね、劣化した
劣化した、
うん、
なんでか分かんないですけれども、うん、そのサドルの上のところだけ、まあ、そのピーってなんかあの布になってるじゃないですか、
はいはいはい、
そこが本当に裂けてしまったので、
それあれじゃん、切り裂きジャッカなんかにやられたんじゃん。
ナイフの切り傷ではなかったと思うんやけど、
でもいますからね、
まあね、
あの車の10円傷とか、
はい、
サドルそれこそねカッターでめっためたに切ったりとか、
はい、
あと何ですか、アイスピックで空気抜いたりとか、
うん、
そういうやつがいますから。
そうそう、あ、はい、そう、あの自転車について言えば確かにあの、まあ、集合住宅なので、
うん、
駐輪場もまあ集合になってるわけですよ、
はい、
でそこでつい先日変えた自転車 の、まああのタイヤのところね、
うん、
がすぐにもうあのパンクしてて、
うん、
こいつやりやがったなと思ったことがありましたね。
あ、
今乗ってる自転車で、
うんうんうん
うん、まあね、でもそれでもあの結構大事にしながら乗ってますよ、
まあ、エコエコしながら、
エコエコしながら、うん、であの予備輪も実は壊れてたので、
はいはいはい、
予備輪も取り替えましたね。
なんでしょうね、壊れることが多いですね、壊れる箇所が多いです。
そう、まあ、壊れる箇所が多い、それだけまあ日々使ってるということではありますけれどもね、まあ、愛着が出てるので、まあ、大事に使ってあげようかなという感じで、うん、まあ、そのサドルと予備輪を変えましたよと、
はい、
で、まあ、あの今ね大事に使うことでおなじみの大橋さんとおっしゃってくださいましたけど、
ええ、
ちょっと実はあの前回の配信からこの2ヶ月の間でなんか結構買い物をしてしまいまして、
ええ、あら珍しい。
そうなんですよ、まあ、というのもやっぱりあの物壊れてしまうので、
うん、
財布を買い替えまして、
はいはいはいはい、
まあ春に財布を買い替えるというのは春財布ということでね、いいって言いますけども、
あ、そうなんや、
配布、あの財布が春ということでね、膨張するということですよ、
うんうんうん、
であのこれも本当にあの10年以上使ってた財布だったんですけど、
うん、
あの留め金のところがついにもうバカになっちゃいまして、
はいはいはい、
もうやっぱり買い替えようと思いまして、
うん、
でそれ、まあ、財布買い替えたんですよ、で財布買い替えたんですけど、
はい、
まあ、よく今もう長財布持つじゃないですか、
うん、
で、まあ、私も長財布買ってみようと思って長財布を買ったんですね、
はい、
で長財布買ったんですけど、
うん、
普段使いするにはやっぱりちょっとこれ あまり大きいなと思いまして、
うん、
結局あの小心者の私は小さいあの財布、
はい、
折りたたみの財布も買っちゃいましてね、
2個買ったんです
か、2個買っちゃいましたね、
うんうん、
まあ、でもあの大きな財布にはその長財布には大きめのお金を入れておいて、
うん、
でその小さな財布には小さなお金を入れると、
はい、
住み分けをするようにしましたね。
おお、どうなりますかね。
まあ、あのだから外に出かけるときっていうかあの小さな買い物しかしないときはその小さな財布しか持たないと、
はい、
でまあなんか大きな買い物するって言っても僕そんなもうあの大きな買い物することないんで、
家とか
家とか買えるか買える土地買えるかという感じなので、もうだから大体持ち歩いてるのは結局小さい財布だなということに落ち着いてますね。
おお、そうですか。
うん、
どいくら万円の財布を。
いや、そんなもうあの何千円単位の財布ですよ。
いやいや、ちゃうでしょ。
いや本当にあの確かにね、もうせっかくやからその根の張る財布を買おうかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり買えなかった。
ああ、そうですか。
なんかあの1万円とか2万円とかその万円単位のものを買おうかなと思ったんですけど、
うん、
見に行ったんですよ一応、でもやっぱり買えなかった。
なんかもったいない感じでした。
もったいない感じがした。
するでしょうね、それね、
人間が小さいなと思いながら、
いえいえいえ、
まあ、なそれで結局まあその何千円の財布を買っちゃったわけですけどね、
うん、でも僕もそろそろ買い替えないといけないんです。1年経つんで。
あ、そうですか。
はい、1年ごとに買い替えようというふうに思っとるんですけど、
はい、
一昨年買うたやつが5000か6000の、
はい、
あの牛革かなんかの
財布、
ええ、和牛じゃないかな、和牛国産牛、はい、和牛みたいな、
はい、
牛革の財布、
はいはい、長財布ですよね。
長財布です、
ですね、
なんかお札を折ったらあかん言
う
て、
うん、
あの風水の馬持ってる人が言うてたんで、
はい、
でちょっと明るめの色、
はい、
黄色っぽいやつがいいとかって言うてるんで、まあ、それもちょっと、まあ、信じてみてやってみるんですけど、
はい、
去年ね、
はい、
それの5倍の値段する財布買ったんですよ、
はい、去年、あ、一昨年はその、はい、まあ、ちょっと安い目というとなんですけど、何千台の長財布を買って、
はい、
さらに去年は昨年は高い5倍ぐらいするということは、はい、もうじゃあ2万円とか3万円とかするような財布を買われたわけですね。
はい、はい、今年はは
い、
だからさらに倍、
じゃあ
のやつを買おうかと。
ほんまですか？
はい、思っとるんです。
あ、そうですか。
だからそういうふうに、財布を持つと、はい、なんかやっぱりいいっていうし、お金もなんかお札もね、頭下にして入れなあかんとかね、
はい、ああ、はいはいはい、
であんまりカードも8枚までしか入れたあかんとか、
うん、
まあ、小銭とあの大きいお札は分けた方がいいとか、
はい、
っていうのがあるんで、はい、そういうのちょっと実行してみようかなと思ったりしてるんですけどね。
なるほど、
1個にお金はたまらないです、
ね、うん、まあまあまあ、でもあのそんな感じで財布も買い替えまして、私もね、
はい、
まあ、でその財布を買って、さらにあのテレビなんですよ。
テレビ買ったんですか？
テレビを買ったわけじゃないんですけど、
あ
の今までというか、私の家というか部屋狭いので、テレビを置くスペースがないので、
うん、どんな狭さ
本当に狭いんですけど、あの PC のモニターに、あのアップスキャンコンバーターっていう、まあ、小さなその機材をつないで、デジアナ変換の、まあ、テレビ画面という扱いで見てたんですけど、もうさすがにいいかなと思いまして、あの PC、大きな、まあ、デスクトップ PC を使ってるので、あのキャプチャーボードね、
うん、
中に挿すボードを買ってきまして、
はい、おうおう、
でついにあの我が家もデジタル化したわけなんですけれども、
はい、
受像機が
遅いな、
遅い、随分遅い。
平成11年でしたよ確かね
そんなにでした？
平成11年7月でしたよ確か。
平成11年、2011年、
そうそうそう、
2011年ね、
2011年ですよね。
そうで、2015年の3月までデジアナ変換ということで、
は
い、
うん、
まあ、その提供してくれてるんですけど、もう来年の3月で終わっちゃうので、ついにやっぱりあのそのキャプチャーボードでテレビがデジタル化したわけなんですけど、
うん、
やっぱり綺麗ですね。
そうですよね、
フル HD ぐらいですけど、
はい、
まあ、それでもやっぱり綺麗だなと思いながら、
ね、
テレビまあそうそう見る機会ないんですけど、
うん、
やっぱりあのどうせたまに見るんであれば、
はい、
まあ、いい画像で見た方がいいなとは思いましたね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、いい画像でいいお画像を見てね、
はいはい、
っていう感じですね。
そう、バカ野郎あと2つだけ買いました。
何でしょう？
あとはね、あのティファールの電気ケトル、
はいはいはいはい、すぐ
沸くやつ、
沸く、
そうそう、あのすごい、あのポットがね、ちょっとそれこそこのポットが、うん、パナソニック製のポットもこれも長く6年ぐらい使ってたんですけど、あの給湯してくれなくなったので、
うん、
でポットはもういいかと、で、はいはい、電気ケトル買おうと思って、
うん、
高難で3000円ぐらいで安売りしてたんで、
はい、
買ったんですけど、
はい、
やっぱりいいですね。
いいですよ、あれは
すぐ沸く、ほんまに
沸きます。
で、あのちょっとコーヒー飲んだりとか、
うん、
カップ麺食べたりとかっていう時にすごい使い勝手がいい
ですね、
ただでもあのこの間、
うん、
あの PC を使って、さらに電子レンジを使って、
うん、
でそのティファールの電気ケトルのスイッチオンってやったら、
はい、
ブレカー落ちました。
あらら
あはーってなっちゃいましたよ。
やっぱりあれ結構電力使いますよ、
使ってると思いますね、はい、
うん、
だってあれだけあの急にコポコポポになっちゃうんですから、沸騰させるまで、うんうんうん、いやそれはやっぱり電力使うでしょうねと思いながら見たのと、
はい、うん、
あと最後ね、
はい、
あのカバンね、カバン買いました。
カバン、
小さなか、小さな、小さなというか、あのまあ、肩にかけられるぐらいの
トートバッグってやつ、
ね、トートバッグ、
うん、
うん、そう、これもまた3000円ぐらいですけど、
ああそうですか。僕もカバンは買おうとは思ってるんですけどね。
そう、なんかね、ちょっとあの仕事で使ってるビジネスバッグあるんですけど、
うん、
それはまあ仕事で使いますし、ちょっと違うカバン買おうと思って、
はい、
この大魔王の特設スタジオに来るときに持ってくるカバンは PC 入れるようになっちゃってるんで、
うん、
また別のカバンと思いましてね、
はいはいはい、
なんかちょっと違う気分になりますね。
なるほど、
いいなと思いながら、春にこんなにあのたくさん買い物をしたのは久しぶりだなと思いながら過ごしましたね。
でも合計、
はい、
合計2万円オーバーしてないですよね。
いやいやいや、それはさすがにオーバーしますわ。
あ、するんですか。
それはさすがにオーバーします。うん、キャプチャーボードが実は高くて。
あ、そっかそっか。
そうなんですよ、これがね、うん、実は買った購入したものの中で一番高くって。
8000円ぐらい。
いやいやいや、これ1万6000円ぐらいしたんです。
おー、高い。
そうなんですよ、
高い。
だからこれが一番高かったです。
それでも3万円超えてないですよね。
3万円は超えてないかな。ギリ3万円超えてないかぐらいか、超えたぐらいかです。
いや、いいですね、やっぱりさ、お金貯まる人はそういう使い方するわ、やっぱり。
いや、せこいだけだと思います。
いやいやいやいや、そんなことないと思うけど。
いやいや、本当に。まあまあ、そんな感じで、はい、その前回の4月場所からこの前2ヶ月の間に買い物をしましたよという枕になりました。長くなりましたけどね。
いえいえ、
まあまあまあ、普段本当に買い物しなくなっちゃったんで、
うん、
たまにこういうふうに、まあ、買い物しなくなっちゃったというか、買うものといったら、まあ、せいぜい本を買うぐらいなので、
はいはいはい、
それ以外のものを買ったのはずいぶん久しぶりだったので、なんかウキウキとした気分になりましたね、
う
ん、春から。
なるほどね。
そんな感じで過ごしてまいりましたよ。
はい、
はい、というわけで、なんかよくわからないですけど。
いえいえ、
行きましょうか。
行きましょう。
はい、いや、実はその古い財布、僕も忘れてたんですけど、
うん、
パッとなんかもうちょっといらんもん抜き出そうと思って、
はいはいはい、
抜き出したものの中に、
うん、
別れた女の子からのお別れの手紙が出てきて、わっっていう風な思いになったんですけどね。はい、
行きましょう。
はい、大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2014年6月9日月曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心にロックロック、こんにちは。6636、36系逃げるにしかず。でも人生からは逃げちゃダメだ、大橋です。
絶対言うと思ってんな、ロックって。どうも皆さん、ムックムックなじがくです。お元気ですか。そういう精神を謳歌しました。行きましょう。
はい、はい、というわけで始まりました、2014年6月9日月曜日、大魔王お年頃6月場所なんですけれども、
うん、
今日は一体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、
今日ですか。
はい、
エレベーター乗りますね。
エレベーター乗りますね。
エレベーター乗るでしょ皆さん。
はい、はい、
で、まあエレベーターのそのメーカーによりけりなんですけど、
はい、
大体やと思ってるもんです
が、はいはいはいはい、
皆さん押し間違えってしたことあるでしょ。
押し間違え、それは行く先の階を押し間違えるとか、はい、まあまあたまにありますね。
その時どうしてます、お話どうします。
いや、もうそれは仕方がないので、その回で降りるとかスルーするとか、
はい、
っていうどちらかかと思いますけどね。
すごい気まずい思いしますよね。
まあ、それはしますね。
その時からね、
はい、します、します。
なんか僕なんか6階地下1階と6階1階っていうのを使うんですけども、
はい、
たまに間違えて5階押したり4階押したりしまう時あるんですよ。
はい、
こんな羅列、その数字の羅列みたいなのがメーカーによって違うし、
そうですね、
指がちょっと当たったりとか、はいはい、閉めると押してるのになんか8回押したりみたいな、なんか結構ありますよね。はい、気まずい思いしますよね。
はい、
それ対処法、
対処法、
なんかみんな誰も、
うんうん、
結構知らない人多いんじゃないかなっていう、ちょっと目から鱗な話をします。
どうぞ。
間違えたボタンをダブルクリックすると行き先がキャンセルされる。
へえへえへえ。それまあ本当に
はい、
メーカーによるんですけど、ダブルクリックで消えたりするんですよね、あれね。
消えます、消えます。
そうですよね、
はい、
そうなんですよ。
これ結構みんな知らない人多いと思うんですね。
あれなんですかね、メーカーといったら昇降機、どこでしょう、うん、オーチスとか三菱とか、うんうんうん、あとシンドラーとかいろいろありますけど、はい、日本国内でよく見るのはオーチスだったりするような気はしますけどもね、どうなんでしょうか。どこのメーカーでも れるもんなんですかね。
結構実証したんですけども、はい、あの旧型のやつって結構できないんですね。
ほう、
三菱さんでもそうなんですけど、ほうほうほう、でも新しいやつはもう大体できるじゃないですか、はい、あの丸い大きい、
はい、
平行、あのなんていうの、
ええ、
飛び出してないボタンのや
つ、はいはいはいはい、
やったら大概
そのダブルクリックでいけますか、
うん、いけますね。
はあ、そのエレベーターのボタンを押すっていうことで、
ええ、
まあ、思い出すことがあるんですけど、
はいはい、
小さい時にあの私の祖母が病院に入院してまして、
うん、
でその病院の何階かな、結構上の方の階にその病室がありましてね、
はい、200階ぐらい、
うん、200階それは高すぎるけれども、でその病院の病室に行くために、まあ、エレベーター小さいから乗るじゃないですか、
はいはいはい、
でその乗った時に悪さしたんですね、
うん、
このボタン全部押したらどうなるかなって、
うん、
で両手でそのボタン全部押したら、はい、エレベーター止まりましたね。
あら
動かなくなって、
うん、
で看護師さんとか飛んでくるし、
うん、
もうすごいなんか大騒ぎになったことがありましたけれども、
あらら、悪い子やね、
悪い子でしたね。
しちゃダメですよ、そんなこと。
しちゃダメです、本当にダメです ね、
ね。
で皆さんね、やっぱり押し間違えたって今気まずいした時には、
うん、
今第一科学が教えてくださったように、新しいエレベーターであればダブルクリックで、
そうです、
解除するという、
はい、
技を使おうということですな。
はい、野田山を聞いてた人、特別大サービス、
はい、
3980円、
ハマープライス、
はい、初日なんですけど
はい、
あれです、まあ、北の富士さんをかけてますよ、今回も相撲の話ですよ。
大相撲の夏場所、五月場所の話をするということですね。
はい、はい、押し相撲の話です。
押し相撲の話をすると、はい、は
い、いきますよ、初日
どうぞ。
はい、正面解説北の富士さん、
はい、
向こう正面は舞の海さん、
はい、
で解説刈谷さん、
刈谷さん、はい、
久しぶりにね、刈谷さんが初日、はい、
ゴールデントリオのいい格好を締める刈谷さんが
仲間入りしますよ。
仲間入りで、
はいはい、東西が三瓶さんと太田さん、
三瓶さん、あ、なるほど、はい、はい、太田さんと、はい、
まあ、初日っていうのは、
うん、
大概新入幕力士とか、
はい、
重量から上がってきてね、
はい、
まあ、遠藤とかもそうでしたけど、
うんうんうん、
活躍しそうな人をピックアップされてとみたいな感じのビデオとかあるんですけども、はい、まあ今回ね、
はい、
晴天照蔵さんがね
、はい、
今は亡き、
はい、
こいつええでって言ってたんですよ、
はい、
それがね、佐田直美っていう、
はいはい、
お父さんもしこ名佐田直美で、
そうですね、
親子、
はい、
入幕力士として
、はいはい、
ね、肘怪我してたんですってね、
はいはい、
でよく復帰したねって言ってたけど、
うん、
北の富士さんが、
そうですね、ええ、
うん、
佐田の海関、まあ確かに親子入幕ということになりまして、彼も境川部屋ということでね、
はい、
まあ境川部屋たくさん関取を抱える名門の中でまた一人、うん、
はい、
幕内力士が増えたなというところになりましたけどもね、
うん、
うんうん、
まあどっかのね筋物の事務所みたいな感じの部屋ですけどもで対する相手が千代の国、
はい
はい、リュウちゃんですね、
はい、リュウちゃんにね、
我々の仲間でちょっと8キロ絞ったっていうことで、
はいはいはいはい、
怪我のしにくい体作りにしてるということでね、うん、まあ、お互いに絞ったというね、
はい、
リュウちゃんリュウちゃんって今言うてる方わからないと思うんですけども、仲間内でね、我々のね、
はいはい、
大橋さんの弟子筋になるんですかね。
弟子筋ではないですけど。
違います、
はい。
イニシャルネームトークで言ったら、大川くんっていうね。
そう、大川くんが。
アルファベットの王ですよ。
はい。
決して大きいっていうじゃないですよ。大川くんっていう方がね、いまして、はい、彼がね、すごい似てるんですよね。
そう。
幕内力士の千代の国にね。
そうですね。
千代の国が龍ちゃんに似てるんかな。
そう。かな、
ええ。
まあ、どっちがどっちかっていうことは。
はい。
どっちってなりますけど、
ええ、まあ、我々のトークライブでもね、
はいはい、
僕が容量オーバーしてるって知らず気づかずに、
うん、はい、
このハンディカムこれをスタートしてなって言ったら、はい、開始5分ぐらいで容量オーバーで消えてましたけどもうあれ映像あったらね見たかったんけどね、一番面白かったと思ってるからそんなんしてくれたり、
はい、
我々の敬愛してやまない、
はい、
桶谷育郎氏の大阪公演の際に照明のスイッチをね、
はい、
ちょっと出たってほしいって言われて、
はい、
やったというね、
はい、
可愛がってもうてる龍ちゃんですけど、
はい、
仕事をね今してますんでね、
うん、
何やかんや言うて10キロぐらい痩せたんかな。
そう、
うん、
あの我々のリュウちゃんは随分お痩せになって、
ね、
本当にまあ大きな体なので、
はいはいはい、
そのちょっと痩せたら顎がシャープになったなっていうのがすぐ分かるんですよね。
ね、なんかもう腹話術の人形みたいに顎飛び出してたし、
そうそうそう、はい、顎が目立って、本当に痩せたなっていう、精悍さが増したなっていう感じがね、しますけれどもね、
うんうん、まあそんな、
はい、
リュウちゃん2の千代の国にも8キロ絞ったということで、
はいはい、
言うてね、うん、なんか初日からまた怪我してましたね
結局っていう、
はい
はい、
大丈夫かなと思うんですけど、うん、応援してますよ、
はい
はい、まあ佐田の海が勝っちゃったんです、
ね、勝ちましたね、
はい、でまあその相撲内容はまあともかく、
はい、
次大砂嵐と、
はい、
沖ノ海、
はい、
まあ、北の富士さんが解説してる時は、
はい、
沖ノ海の話は、
うん、
なんかタブーみたいな感じにあの放送席になってますけども
そんなことはないと思うんですけどね。
うん、
今の千代の国も言うなれば孫弟子ですよ、
はい、
弟子筋で、まあ、あの弟子の弟子ですから、
はい、
でさらにこの沖ノ海も孫弟子、弟子の弟子ですよ。
うん、
で弟子筋には確かに厳しいのはありますけどね、それは期待の裏返しということですから、
まあね、
タブーではないと思いますけども。
タブーかな、まあ、この時言うてたもんだって、大砂嵐がね、
うん、
張り手バーンってして、
はい、
で物手出しで、
はい、
下手投げで勝ったんです、
うんうん、
成長したら恐ろしいねこれ、
うんうん、
だんだんこれあの乱暴な荒い相撲かと思ったけど、
はい、
ちょっと勉強してちょっと成長してきてるね、
はい、
それに比べて成長がない新弟子の力士の方がよっぽど考えてるねって言うてましたよ。すんごいけなすんだよなと思って、
沖ノ海関はあのやっぱりあの体格もいいし、
うん、
であのこれね、沖ノ海関といえば先場所というかあの4月場所我々の大魔王4月場所の時にも話題に出しましたけど、
はい、
鶴竜関が、
うん、
その3月で初場所と、うんうんうん、14勝1敗14勝1敗っていう時に、
はい、
唯一負けてるのが沖ノ海関なんですよね、
はいはいはい、
その1月3月と、
うん、
横綱昇進を決めたようなその、まあ、力士に対してそういう風にガツンで勝てるのになんでっていうことないと思いますよ。
なんかすぐバテてしまうねって言ったよ。バテてしまうって、
うん、
やっぱり稽古だね、稽古足らないねっつって、
やっぱりあの稽古の毎日で、
はい、
女房稽古ですけど、
はい、
高派の花親方じゃないですけどね
もう言うと思った
やっぱ稽古しないといけないと、
そうですね、
いうことですね、
はい、はい、でね、あの和装デーっていうのがあるんだって、場所中に2回。
私もこれあの初日見てました、和装デ
ー
で和装してきたら、まあそれでいろんな特典があったりとか、
タオル手ぬぐいかなんかもらえるんですよ、うんうん、
であの和装を希望される人には、うん、その着付けしてくれるって、
そうそう、レンタルできる、
そうそうそうそう、はい、あ、いいなと思いまして、
それはしないいけないですね
本当に、
はい、
和装であのその時パンされましたからね、北の富士さん、
はい、うん、
そう、ちゃんとその時和装されてましたから、
そうそうそうそう、
恥ずかしめはなかったので、
はい、いつも着物は着たいって言ってて、あの太ってきて洋服が合わないって言って、飲みすぎなんでしょうけどダイエットのコツをね、ガガレーに聞きたいねガガレーガガレー、え、誰、外国の人と思って、
ガガ丸ですか、
ガガ丸ですかって、
誰やと思いましたね、
分からんかったか
な、はいはい、
でね、カメラがアップしてね、
はい、
映さないでくださいって、何回も同じ着物着てるんだからみたいな照れてましたけど、まあ、そんなお茶目なね、
はい、
北の富士さんの、
はい、
追っかける理由が大体皆さんも分かって来ていただいたんじゃないかと思いますけど、
はい、
で次いきますよ、
はい、どうぞ、
遠藤で
極点砲、はい、はい、
遠藤勝ちましたね、あの曲げあのちょっと言ってましたんで、
はい、
誰か一瞬分からなかったんですけど、
はい、
遠藤でしたね、
ついにね、あのまだ大銀杏まではいかないですけど、
はい、
まあ本当にちょんまげという感じで、
はい、
いうところまで来られたというところですね、
はい、
うん、なんかあのやっぱりキリッとしてるし、あのまあザンバラ の髪の毛流してるもいいんですけど、うん、なんかお相撲さんという感じになってきましたよね。
ですよね、
はい、
またあの神田優さ
ん
の呼び方もいいですよ、
うん、
片や遠藤 おーおーおーおおって言ってますからね。なんであんなんするんかな。
まあしかしと思いますけれども、しかしっていうか初日から思ったんですけど、うん、やっぱり注目されてるから平幕とはゆえですよ、遠藤関がその取り組みになると回るんですよね、懸賞持ってる人、いっぱい回ってますよやっぱり、
うん、
うん、それは注目されてるんだなと思いますね。
ね、すっごいやっぱりお相撲さんってやっぱり股割りとかして柔らかいから、うんうん、足すんごい上がってますよね。
上がってる上がってる、
うん、
上がってます、綺麗に上がってますね。
ね、はい、綺麗は言われてますけど、まあ遠藤勝って、
はい、
でね、強くなってる気がするねとか言って、うん、この時14本か検証幕、さっき言ったね、
はい、
ついたって言って、はい、言うてましたけど、
はい、
で安美錦関と栃鷹山、
はい、
栃鷹山負けちゃいました。
安美錦関がね、さすがくせ者ぶりを発揮してという感じで語れましたけれども、
はい、うん、膝痛かったらしくて、
そう、まあ安美錦関を見るといつもっていうか、うん、やっぱり膝にサポーター両膝当てられてるので、
はい、
いやこの人はこの膝の故障とか痛いところがなかったらやっぱり大関候補だったんだろうなっていうことを今でも思わされられますね、う
ん、でもだんだん、でもだんだんっていうか体ずいぶん大きくなりましたからね。
まあ
もうちょっとシュッとしてた感じだったんですけども、
もっと若い時は細い感じがしましたね、
うんうんうんうん、
弱い重ねられるごとに体大きくなってこられた、というところもあるかとは思いますけれども、
ね、
う
ん、まあ、そんな彼がね、
はい、
何でしょう、叩き倒しなんか変化して、
うんうん、
こう勝ったんですけど、
うん、
突っ込んでくる太刀魚団をションってやって、
はい、
で放送席前にね、安美錦のファンがおったから、
うん、はい、
北国さんをチラチラチラチラ見て、
はい、
膝痛い時は変化でも勝ってもいいですよねみたいな感じのことを言ってたっていう。まあ安美錦関はベテランですし、そうやるのは分かっているのでね。で、まあ、土地王団もそれは分かってるので、どうしたら悪いねみたいな感じで言ってましたけど、ね。
仕方がない、もう、
もう北の富士さんファンがすごい多いということで僕も嬉しいんですけども、
はい、
はい、でまあ鶴竜と碧山、はい、
うん、
鶴竜勝ちました、
はい、
はい、吉風、
はい、
原馬富士、
うん、
これです、
これ、ね、
吉風がねすごい調子いい言うて、
はい、
言うてまして、
うん、
で気合で勝つ言
う
て、
うん、
もう最初から断言してたんですけども、
はい、
勝っちゃいましたね。
気合勝ちと言いますか、
うん、
彼は新小結びでしたっけ、小場所、
そうです、新三役
ですよね、
はい、
お車部屋のね、
うん、
吉風と竹風、
はい、
ということで吉風が吉風が、新小結びっていうことで、
はい、
やっぱ気合が入ってたんでしょうね、
うん、
何でしょうか、可愛らしい優しそうな顔してるんですけど、はい、勝負に行ってなんかね見せてくれるものがあるなというところを感じますね、
うん、なんかうまいって、上手やって、相撲上手やでってこの人って言ってたよ、北の富士さんも、
あ、
うん、
うまい力士、そうですね、
うん
うん、なんか技能賞の常連とかになれそうな感じはしますけれども、うん、確かに、ね、体の柔らかい、自分をよくわきまえた感じの相撲を取られるっていう印象はありますね、
はい、
はい、
まあでも横綱春馬富士が初日、
はい、
いきなり黒星スタートで、
はい、
まあこれ怒られたやろうなと思うけど、
うん、
ねえちょっとどうなんやろってみんな思ったと思いますわ、
はい、
で次千代の白鵬に挑むのは千代鳳ですけど、
はい、
どうでしょうかね、これもなんかありますかねって言ったら、いや相手が白鵬だからね、まあ安定してると思いますよって、もう最初に黒星星落とすことないことで有名な白鵬関ですから、
はい、って
言うてました。あの女王横綱ね、
うん、
すごい寄り切って、
はい、
審判の時にゴーンと落としてました、千代鳳を、
はい、
ほんだらね、ヤクザのヤクザ言うてもだけども、境川親方おってでそのバーン一緒に倒れて、
はい、
で白鵬が境川親方の腕持ってこうで起こそうとした時にみたいな感じですごくびっくりして見てましたけど、
うん、はい、
実は昇進もんなんかなと思ってしたんですけど、はい、15で初日終わりました、はい、まあ、初日ちょっとね長めに言ってますんで、
はい、
はい、
ね、そうですね、すいません、吉川関だけを取り上げてしまいましたけど、中央取り関もこれ新小結びだったということで、ね、
はい、そうですね、
はい、はい、
そうです
そうそうそうそう、
弟の方がね先小結びになってます
ね、そうですね、 はい、
まあ、あの一番そう最後の総括で、
うん、
あの今回の成績どうやったっていうことは大橋さん言ってくると思いますんで
、はい、
まあ、それを飛ばしますんで、
はい、
はい、6日目、
はい、
いきなり飛びましたね。
どうぞ。
これね、うん、正面改札古都欧州、
はい、
ね、が多いですね。
ついに
あのね、
うん、
これもうちょっとね思考頑張ってね、まっすぐ進んで力でね頑張ったらねいいと思いますねみたいな感じの根がすっごい多いで、向こう上面がね中村さんっていう、
はい、
元琴錦。
あ、中村さんですかね、
はい、
あ、そうでした、
はい、
はい、
琴錦ね、
はい、
はい、で正面解説あの実況は、
うん、
吉田アナウンサー、
はい、
はい、もうね、吉田さんアナウンサー陣で言うと吉田さん、解説で言ったら北の富士さんってぐらいのね、
うん、
あのすごいベテラン の、
はい、
あのアナウンサーですけども、
そうですね、
話の聞き上手やなとこの人は思うんですよ、
はいはい、
話のインタビューとかでも持っていき方が、
うん、
こうやって答えに関して、うん、ではこういうことですかみたいな感じのことの解消してあるんで、
はい、
でこう頑張ります、じゃあ次回 の、 次、 あの次の場所の頑張っていく感じですねみたいな、頑張ってくださいみたいな感じで締めはるんですけども、上手ですね、はい、と思います、
はい、
で東西が大橋さんと青葉さんちゃう佐藤さんと、
はい、
太田さん、
はい、
はい、
ちょっとあの私に似てる目の大きなことでおなじみの佐藤さん、
そうそうそう、ちょっと黒縁眼鏡的なね、
はい、
感じがやってます、
はい、
でねここだけねあのちょっと注目する取り組みがありますよ、
はい、
はい、
どうぞ。
それは豊ノ島
関、豊ノ島
関
VS
春馬富士関、
はい、
痛恨の2敗目、
ダダーン、
春馬富士関2敗しちゃいました
というところですね。
これもね豊ノ島苦手なんですよね、もともとね、
うん、
で豊ノ島がすごいまた頑張って勝とう勝とうと思いますみたいなこと言うてたって言うたら負けちゃいまして、はいはい、
うんうん、
この2敗と前なんですよね、なんかあっけに取られた感じの負け方してて、
はいはい、
どっちかがなんか足出たと思って、あ、そうそうそう、この豊ノ島関の戦いの方が、
はい、
取り組み取り組みね、
はい、
取り組みが、
うん、
あの豊ノ島関足出たと思って力緩めた時に押し返されて、
はい、
負けちゃったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと油断大敵かなと。
そうですね、
痛恨ですよ2敗目。
いや、まあそりゃそうですよ、
まあ鶴竜いっぱいしてたけどこの時、
はい、
まあ、でも痛恨ですね。もう白鵬すごい安定の横綱やなという印象がすごくね、
うん、
思いました。どうですか。
まあやっぱりどうもねその、うん、3横綱の中でも安定感というか、
はい、
本当の意味での強さでは白鵬関が1枚上回ってるなっていうのは注目の一致するところだと思うんですよね、
うん、
春馬富士関は体がどこも痛くなくって、なんか15日間突っ切るっていう時はものすごい強いんですけど、
はい、
そこのところがやっぱりまだもう一つ足りないのかなっていうところなんでしょうか ね、 ね、
うん、まあでもだいぶ安定してきたとは思う。
いや、ずいぶん安定したっていうか、
うん、
本当に横綱は最低やっぱり12、13勝たないといけないと思うんですけど、
うん、
一時のことを思うと春馬富士関が訓録ではなくなってるので、
はいはいはい、
それももちろん強くて、まあ、横綱に推挙されて横綱をずっと張ってこられてるんで、
うん、
強いに決まってるんですけど、横綱に足りる本当にみんなが納得してくれるような強さはついてきたんですけどっていうところなんでしょうかね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
一敗以来はここで白鵬関、うん、
はい、
キセの、キセニャン、
キセニャン
と勢い、
勢い
だけやったのかな、
もうその時点 で、
あとに追いかけるは2敗勢ばっかりだったんですね。
あ、でもまあ6日目の時点ではまだそう、鶴竜関もう6日目の時点ではその1敗でした、
ね、あそこ1敗か、
そうです、
あそこそこ、
はい、
いう感じでもうだんだん減ってきました。優勝は誰になるんか、
はい、
でね、今回稀勢の里いいよって北の富士さん言ってたんで、
はい、
やっぱりいいなと思いながらね、
はい、
7日目に行きますよ。
どうぞ、
はい、正面北の富士さん、
はい、
向こう上面振り分けさん、
はい、
これもうなんか決まってきましたね。
なんか割合にセットみたいな感じがしますね、政権さんが、
実況が藤井アナ、
はいはい、
で東西吉田白崎、
あ、これはまたいい布陣で、
これ絶対飲みに行くメンバーですよ北の富士さん高見盛り連れていくでしょ、
はい、
でなんか振り分けさんって振られるじゃないですか、
はい、
高見盛り振り分けさんって言われるんですよ、
はい、
別に言わんでいいのにと思って、うん、別にね、ふりおかさんね、あの結構ねいいことを言おうとして、
はい、
頑張って解説しようとしすぎて結局何がいい手かわからないっていう感じになるんですよ。
はい、
で最初この日終始北の富士さん無言やしね、で藤井さんはなんかやけに振り分けさんに振るし見た感じでなんかどうなんかなと思いながらね見とったんですよ。
はい、
で増野山、
はい、
あの 金魚みたいな、はい、でバーサス荒鷲、
はい、
荒鷲っすよ、
うん、
寝かっちゃったんですよね、
うん、うんうんうんうん、はい、
荒鷲が、
はい、
でその時にどうですか振り分けさんみたいなこと言ったらそのまんまですねみたいな感じ、増田山も思いっちり思いっちりって言ってます。残ってカエナを返してその勢いのまんま、その勢いちょっと若のなんとかとか言って、ちょっと記憶がないですけどみたいな、なんてみたいな感じで、えなんてって、勢いって思いっちりってと思いながら一生懸命なんか言うんですよ。って言うんですね。ほんでね、
はい、
まだちょっとあの解説慣れしてないっていうか
はい、
なんでやっぱりあのすごい愛嬌あるなと思いながら、
うん、
うん、思いますよね。え何言ってもだから収まりつかないみたいな感じでやってましたけどまあ頑張ってるんかなと思いますけどね。え、
はい、
振り分け関、振り分け親方、
はい、
皆さんで応援しましょう。
はい、
はい、次ね、安美錦関と竹風の、
はい、
この取り組みの時に、
うんうん、
松鳳山の話になって、
うんうん、
で松鳳山、ね、顔だけ見たらすごい怖いイメージがあって、
はい、
で皆さん怖いと思いますけども、うん、実際そうでもなくて、
はい、
うん、全然違うねと、なんかお酒も一滴も飲めないでしょうねと、へえって、なんか一頭ぐらい飲むんじゃないかと思ったけど、一頭も飲むやつおれへんでしょ。
一頭って、一頭
缶
ですよ。
1.8 リットルですけども、
はい
はい、およそね、
うん、
はい、んな感じで、まあ、竹川で買って、
うん、
この時でこの時にまた藤井さんが意地悪やなと思ったのが、
はい、
以前に高見盛りと安美錦で取り直しというのがありましたけど、これ直し取り直ししたんか、
はい、
確か、
うん、
で安美錦関が膝を痛めてしまい、
うん、
で高見盛りがすごい気遣うっていうシーンが花道であったんですけど、
はい
はい、すんごい心配そうな顔するよね、あの八の字になって眉毛が、
はい、うん、
でいやー勝ったから言えますけど膝を、あの怪我させるのも嫌ですよって言ってするのもさせるのも嫌ですよ、
うん、そりゃそうやわな。
でその高見盛りを見て解説の、うん、北の富士さんが、
はい、
そのなんていうの気遣いが素晴らしいっておっしゃってましたけど、
はい、
うん？そう？って言って北の富士さん、うん？そう？まともなこと言ってるねって、いやいつもまともなこと言ってますけどみたいな感じでまとめてましたけども、なんかええのそんな NHK そんな会話でねえ、ほんまいいんかなと思って。
なんかもうあの最近北の富士さんとお話をするアナウンサーの皆さんの、
うん、
なんかあのいなし方っていうのが、
はい、
もうそんな感じになっちゃってるじゃないですか
でもまあ北の富士さんもなんかちょっと悪ふざけしようとして言うてるんかどうか分からんけど、
はい、
なんかすごいなんか家におる感じで実況、
うん、
してます、解説してますよね。
ほんまにあのすごい来やすい感じなんでしょうね、
うんうんうんうん、
本当にあの気楽に来やすく、なんかだからアナウンサーの人たちも北の富士親方っていう感じで当たってるわけではなく、
うんうんうん、
なくて、もうなんかあこの人はこういう人だし、
うん、
いい人だからっていう感じで当たってるのがよく見受けられます
ね。え、大横綱、
そう、本当ですよ、
うん、
ええ、そういう人に対して、
ええ、
まあ我々もそれが楽し
い
ところではあるんですけれども、
はい、早く飲ませてくださいもう
本当にね、
ええ、はい、お願いします。
はい、
で鶴竜対地方取り、
うん、はい、
これね鶴竜破れちゃいました。
あ、そうですね、中央取りに、はい、
これで2敗になっちゃったんですけども、
そうです
ねちょっと引いてしまったから、
はい、
あの早く勝負をつけたいという気持ちが出たんでしょうねって、
うん、はい、
ちょっとした失敗が失敗じゃないみたいなことを北の富士さん名言っぽく言ってましたけど、意味全然分からないですよね
全然分からんね、
はい、ちょっとした失敗が失敗じゃないねって言って いや全然意味分からへんす。すいませんけど本当にちょっと意味分からなかったっすって言うて言いながらね。でこれ中央鳥、まあ、買ったわけなんですけど金星じゃないらしいですね。
ん？金星じゃない、
うん、金星じゃないって言ってた。初横綱に初めて勝ったけど金星ではないですねって。
あ、そうですか。
意味がちょっとわからなかったんで、それ大橋さんに聞こうと思ったんだけど。
いや、まあでも三役だろうがなんだろうが横綱に勝ったら金星じゃないのかなと思ったんですけど、そうじゃないですか、う
ん、なんか金星じゃないって言って
た。よくわからないですね、うん、
よくわからんでしょ。
よくわからない
です、まあ、ちょっと聞き間違いかその藤井さんの言い間違いかなんかよくわからないですけども、金星じゃないですね。金星、初金星みたいなこと言った時に、あ、違います、金星じゃないですね。
あ、そうですか
って言ってたんで、
三役以上が勝っても金星にはならないということですかね。まあちょっとそこのところはわからないですね、
うん、またそういうことなのかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういうことがあったってことね、
はい、
次遠藤と春馬富士ですわ。
はいはい、
ねえ、
うん、
遠藤、まあ、負けましたけども、
はい、
はたき込んで、
はい、
これもなんか春馬富士関も負けが込んでるから、
うん、
焦ってなんかこうやった感じになりましたけども、うん、でもちょっとなんかスローで見たら遠藤の足が出てな、
うん、
開きすぎてて滑った感じになったんですよね、
はいはいはいはい、
滑ってこけたんやなと思って、
うんうん、
だからね、歩幅が広かったって
木下
さん見てます。まあ後ろに倒れたわけじゃないからね、前に倒れてるから、
うん、
前に出ようとする気持ちが流行ってっていう感じだろうね、うんうんうん、って、まあ、別に心配ないねって言って、でもこれが沖の海やったらみっともないって言うんですよ。ええ、まあ、遠藤やからあれですけど、
大変や、はい、大変やな、出す筋は。
まだまだまだまだ続くよ。